ビデの罪と悔い改め、話花城剛。
こんにちは。ダビデの罪と悔い改めというテーマで皆さんと一緒に改めて悔い改めということについて考えていきたいと思います。なぜこのテーマを選んだかと言いますと、私たちは本当に悔い改めているだろうか、そのことをもう一回考え直してみたかったからです。終わりの時代の最後の調査審判の時に、天の法廷で私たち一人一人に問われるのは、本当に悔い改めているかどうか。イエス・キリストが私たちの悔い改めと信仰を指し示して、我々が永遠に救われるかどうかということが、決定されるわけですから、我々な毎日毎週教会へ来て、救われているような錯覚に陥ることがあるんですけれども、本当に悔い改めているんだろうか、そういうことを共に考えていきたいと思ったんです。で、聖書のサムエル記下の11章そして12章にダビデの罪と、そしてダビデの悔い改めのことが書かれてありますから、そこを皆さんと一緒に読みながら考えていきたいと思います。サムエル記下の11章に関しては、私がまとめながら見ていきたいと思いますが、サムエル記下の11章に、イスラエルが全軍を使わしてアンモン人と戦っていたことが書かれてあります。すべての軍人たちが戦いに出ていったにもかかわらず、ダビデは一人エルサレムに留まっていたと書いてあります。しかも2節を見ると、夕暮れにダビデは床から起き出てと書いてありますから、夕暮れにベッドから出たということは、ずっと一日中寝てたということでしょうか。怠けているとサタンが誘惑しやすくなるんです。逆に働いているときは我々誘惑から守られやすいです。ですから我々自分を忙しくしていないと危険であります。そしてこのダビデが夕暮れに起きてきて、そして屋上を歩いていたら、ウリアの妻バテシバが体を洗っていたので、ダビデは誘惑に誘われて、この女を呼んで、そして姦淫の罪を犯してしまいました。そして子供ができてしまったんです。妊娠してしまったんです。そしてダビデは悪知恵を働かせて、このバテシバのご主人である、ウリアを戦場から呼び戻して、そして自分の罪を隠すために、このウリアを自分の妻のお家に行かせようとしたんです。この戦場からダビデがウリアを呼び寄せたときに、ダビデは、7節に、こう言いました。民はどうしているか、戦いはうまくいってるか、こういうふうにあたかも、心配しているかのように みんなのことを心配しているかのような白々しい嘘をついて、自分の罪を、隠しながら、そして策略を持って、この恐ろしい計画を実行に移そうとしていたわけです。そして、ウリアを自分の元に召し寄せた後に、お家へ帰って、妻と共に過ごさせようと しましたけれども、ウリアは帰りませんでした。真面目な、本当にダビデに忠実なウリアは、十節でこのように言いました。神の箱も、イスラエルも、ユダも、小屋の中に住み、私の主人、ヨアブと我が主君の家来たちが、野の表に陣を取っているのに、私はどうして家に帰って食い飲みし、妻と寝ることができましょう。あなたは生きておられます。あなたの魂は生きています。私はこのことをいたしません。こんな真面目な、立派な、しもべを、ダビデは、自分の罪を隠そうとして、このようなことを、嘘をついて、周りの人々を騙そうとしたわけです。そして、結局、ウリアは真面目で帰らなかったもんですから、ダビデはもっと悪いことを考えました。そして、彼は一通の手紙を書いて、このウリアに渡して、この戦争の将軍、戦場にいた将軍ヨアブに、手紙を書いたんです。その手紙の内容というのは、こうでありました。15節に、あなた方はウリアを激しい戦いの最前線に出し、彼の後から退いて彼を討ち死にさせよ。このような考えられない恐ろしい罪を彼は犯していたんです。そしてこの計画は残念ながら実行に移されて、そして実際にウリアは、アンモン人の手によって殺されてしまったんです。なんと悲しい出来事でしょうか。人はこんなにも悪くなり得るものなのでしょうか。ダビデといえば、少年ダビデの頃、勇気を持ってあのゴリアテと戦い、そして、人々から称賛されて、そしてサウロの命も決して取らなかった立派な信仰者でありました。しかしそのダビデが自分の情欲のために罪を犯し、そしてそれをまた隠そうとして、本当に汚い罪を犯していったのです。この罪は主を怒らせたと27節に書いてあります。12章はこのダビデが罪を犯した後に悔い改めた記録が書かれてあります。ここからは一節ずつ皆さんと一緒に読んでいきたいと思います。私がお読みしますので、皆さん目で追ってみてください。主はナタンをダビデに使わされたので、彼はダビデのところに来ていった。ある町に二人の人があって、一人は富、一人は貧しかった。富んでいる人は非常に多くの羊と牛を持っていたが、貧しい人は自分が飼った一頭の小さいメスの子羊の他は何も持っていなかった。彼がそれを育てたので、その子羊は彼及び彼の子供たちと共に成長し、彼の食物を食べ、彼の腕から飲み、 彼の懐で寝て、彼にとっては娘のようであった。動物もこんなにも人間が愛情を注げる対象になるのでしょうか。本当に自分の娘のように、この貧しい者はこの羊を育てて、そして同じ碗から飲んだり食べたりして一緒に寝て、本当に可愛い存在でありました。神様はナタンを通してダビデにぴったりの例え話をここで持ってきていたんです。ダビデは王になる前に羊飼いでありました。彼もこの一人の貧しい羊飼いの気持ちはよく分かっていたはずでありました。ダビデ自身もこのように子羊を可愛がって、若い青年期の頃を過ごしていたんです。その当時王様はただ王であるばかりでなく裁判官でもあったんです。最高裁です。ですからこのナタンはこの、人の子羊を取ったこのお金持ちの悪い人をダビデに裁判にかけてもらおうという設定で話しに来たんです。ダビデはこの話をもう聞くや否や非常に怒って、そしてこう言いました。五節、主は生きておられる、このことをしたその人は死ぬべきである、かつその人はこのことをしたため、また憐れまなかったため、その子羊を四倍にして償わなければならない。この後、非常にショッキングな言葉がナタンの口から出てきます。七節、ナタンはダビデに言った。あなたがその人です。イスラエルの神主はこう仰せられる。私はあなたに油を注いでイスラエルの王とし、あなたをサウルの手から救い出し、あなたに主人の家を与え、主人の妻たちをあなたの懐に与え、またイスラエルとユダの家をあなたに与えた。もし少なかったならば、私はもっと多くのものをあなたに増し加えたであろう。どうしてあなたは主の言葉を軽んじ、その目の前に悪事を行ったのですか。あなたは剣を持ってヘテビとウリアを殺し、その妻を取って自分の妻とした。すなわちアンモンの人々の剣を持って、彼を殺した。あなたが私を軽んじてヘテビとウリアの妻を取り、自分の妻としたので、剣はいつまでもあなたの家を離れないであろう。密かにやったと思っていた罪が、このような公の前で、法廷ですから、いろんな人たちがいたと思うんですが、みんなに暴露されてしまいました。非常に恥ずかしかったんです。私たちは人の前で恥をさらされたときにどのような反応をするでしょうか。怒るでしょうか。言い訳をするでしょうか。ダビデはここに非常に我々が学ぶべき態度を取ったんです。すぐに彼は悔い改めました。七節で、あなたがその人ですと、ナタンに言われたダビデですけれども、我々は、ここからどのような教訓を学べるでしょうか。皆さんは自分の罪を指摘されたときに、それをすぐに素直に認められるでしょうか。普通はプライドが傷つけられて怒ったり、それを 行った人に対して攻撃したり、あるいは言い訳をしたり、そのようなことをします。しかし私たちはこのような牽責を受けることに慣れなければなりません。あなたがその人だというその言葉を、私がその人だと常に自分に言い聞かせる習慣を持たなければいけません。イエス・キリストを殺したのは私だ。このことを毎日自分に言い聞かせなければなりません。教会の中で、あの人があんな悪いことをしている、この人があんな変なことをしている、こういうことを人に対してはやりがちでありますけれども、自分の目の中にある針が見えないことがよくあるんです。人の悪いところはよく見えますが、自分の悪いところはなかなか見えないのです。ですから私たちは自分に牽責する習慣をつけて、そして怒られ慣れなければいけません。あまり普段から怒られていない人ほど牽責に弱いです。お利口さんで育った人ほどプライドが高く、そして牽責されたら噛みつきます。我々は心が和らげられなければいけません。このダビデはあのような恐ろしい罪を犯しましたけれども、しかし彼の心は和らげられました。すぐに自分の罪を認めたのです。13節お読みします。ダビデはナタンに言った。私は主に罪を犯しました。ナタンはダビデに言った。主もまたあなたの罪を除かれました。あなたは死ぬことはないでしょう。この13節一つの節の中に、非常にドラマチックな心の変化、大逆転が、立場の大逆転が描かれています。滅ぶべき人であったこの大きな罪人が、悔い改め、そしてその直後に、その罪が許され、除かれたと書かれています。私たちは罪を悔い改めたその瞬間に許されるということを信じなければいけません。なかなか信じにくいことです。悪いことをして許されるのに、我々人間は時間をかけてしまうことがあるんです。感情的についていけなくて。同じような見方で神様もそうなんじゃないかと思い違いすることがあります。しかし、神様は、悔い改める人を瞬時に許してくださる神であります。ザーカイに、キリストが出会った時に、ザーカイは自分の罪を認めて、そして、不正な取り立てをしていたら、それを4倍にして返しますと言ったその瞬間、キリストは、今日救いがこの家に来たとおっしゃいました。イザヤが、災いなるかな、私は滅びるばかりだ、私は汚れた唇のもので、 汚れた唇の民の中に住むものであるのに、私の目が万軍の主なる王を見たのだからと言って、自分の汚れを感じていたときに、セラピムの一人が火箸を持ってすぐに飛んできて、そしてイザヤの口に触れていました。見よ、これがあなたの唇に触れたので、あなたの悪は除かれ、あなたの罪は許された。神様の許し、そして罪を取り除く働きは瞬時に行われると書かれています。私たちの罪性は時間が完全に許されて完全に清められるのには時間がかかります。しかし罪責と許しは瞬時に与えられるものです。罪性が時間をかけてゆっくりゆっくりだんだん清められていくのはなぜでしょうか。それは私たちがキリストを十分に見ておらず、自分の汚れを悟っていないからであります。本当の許しを求めていないからであります。本当に悔い改めていないから、本当に完全で十分な許しが神様は与えられないのであります。我々はもっとキリストを見上げなければ本当の清めに預かっていくことはできないのです。しかし自分に与えられた分の罪、示された分の罪、自分が理解できる範囲の罪、これに関しては神様は瞬時に許してくださいます。そして神様は本当に悔い改める魂を一人でもお見捨てになることはありません。私と和らぎをなせ、私と和らぎをなせと言って、神様は常に私たちに近づいてくださるのです。神様はイザヤ 1-18 で、たとえあなた方の罪は火のようであっても雪のように白くなるのだ。紅のように赤くても羊の毛のようになるのだと約束してくださいました。エゼキエル 36-26 には、私は新しい心をあなた方に与え、新しい霊をあなた方のうちに授け、あなた方の肉から石の心を除いて肉の心を与える。このように約束してくださいました。このダビデが悔い改めた時、ダビデは一つの歌を書きました。その歌が詩篇51編であります。聖書をお持ちでしたら詩篇51編を一緒に開いて読んでみたいと思います。詩篇51編。神よ、あなたの慈しみによって私を憐れみ、あなたの豊かな憐れみによって私の諸々の咎を拭い去ってください。私の不義をことごとく洗い去り、私の罪から私を清めてください。私は自分の咎を知っています。私の罪はいつもあなたの前にあります。ダビデはウリアやバテシバの前で罪を犯しましたけれども、しかし神様の律法を犯したと言って感じて、そして神様の前で罪を犯したと、 そういう意識を持っておりました。私たちも人に対して悪いことをしたとき、その人に対して悪いことをしたということだけではなく、神様の律法を犯し、神に罪を犯したと、神に対して罪を犯したという意識を持たなければいけません。五節に、見よ、私は不義の中に生まれました、私の母は罪のうちに私を身ごもりましたとダビデは言いました。人は何か行動に犯して罪を犯して初めて罪人になるのではありません。生まれた時から利己心が心の中に染み込んでいるのです。七節に、ヒソプを持って私を清めてください、私は清くなるでしょう、私を洗ってください、私は雪よりも白くなるでしょう。ダビデは悔い改めというものが清めでもあるということを理解しておりました。ヒソプという植物は昔カリオの祭りの時に、イスラエルの民が家紋に血を塗った時に使った筆であります。あれはヒソプでありました。これをもって私を清めてくださいと、ダビデは悔い改めた時に祈ったのでありました。しかし、今日キリスト教会において、許しは清めとはつながっていない場合があります。許しは求めますが、心を清めてくださいと祈らなくなることがあります。なぜでしょうか。イエス様の十字架が私たちのために、犠牲を払ってくださったので、私たちは清まる必要がない。ありのままで、罪人のままで救われるという教えがあるのです。確かに私たちはありのままの姿でキリストのもとに行っていいのです。しかし、救いというのは、罪からの解放であります。罪からの救いです。ただ、法的に許しましたという手続きだけではありません。実際に我々の品性が清められていくんです。本当の許しには、その清めの働きも含まれて、一緒になってついてくるものであります。なぜでしょうか。それは、真の悔い改めは、罪を悲しんで、そして罪を離れるからであります。本当にキリストの十字架の下でひざまずいているものは、イエス様十字架にかかっておいてねって、こんな気持ちではありません。本当に悲しんで、そしてこのような苦しみを神の御子に与えた、その罪を嫌がって、それ喜んでそれから離れたいと願うようになるんです。ですから、その人は罪から離れよう、清めようと望んで、自分でも努力するようになるのです。その選択を神様は祝福してくださり、本当に神様は我々の心も清めてくださるのであります。ダビデは本当の悔い改めを経験し、ここでするのです。この後、ダビデは、たくさんの妻がおりましたけれども、 バテシバの後に新しい妻のことが書かれていません。十節に、詩編51編の十節に、神よ、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいと。自我が放棄されるとき、主はその人を新しい人間にすることがおできになる。新しい袋は新しい葡萄酒を入れることができる。キリストの愛は新しい命をもって信者を生かす。我々の信仰の創始者であり、また完成者であるお方を見つめる人のうちに、キリストの品性が表されるのである。ダビデは、私のために清い心を作り、私のうちに新しい正しい霊を与えてくださいとお願いしたんです。神様は全地をお作りになり、そして万物をお作りになってなる創造主であります。そのお方は私たちのうちにも新しい心を創造する力があるのであります。そして私たちの心の内に新しい人間を作るためには、私たちにもしなければならないことがあるんです。それは、自我が放棄される時と書かれてあります。古き人を捨てなければ、神様はそこに新しい人間を作ることがおできになりません。エペソ 4-22 から24に古き人、あるいは新しき人という言葉があります。そしてルカ5章の37節から39節には古い皮袋、新しい皮袋という言葉もあります。この古い皮袋に新しい酒は入れないんだと、イエス様は説明なさいました。入れてしまったら破れてもったいない、無駄になってしまうんだと。ですから新しいブドウ酒は新しい皮袋に入れるべきであるとイエス様はおっしゃいました。新しいブドウ酒はキリストの品性であります。キリストの品性が我々の心の中に入れられるためには、新しい皮袋、すなわち新しき人を用意しなければなりません。いつまでも生まれながらの自分の性質を持ち続けていると、キリストの品性は我々のうちに完成しないのであります。ですから日々私たちは砕けた心を持たなければいけません。砕けた悔いた心を持つようにしなければならないのです。心を砕かなければ、古い人を脱ぎ捨てなければ、我々は新しき人にはなれないのです。詩編51編の17節に、神の受け入れられる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。 神様は砕けた悔いた心を軽視しないとおっしゃるんです。重要視されるというんです。天の法廷で調査審判がなされるときに、我々に必要なものはこの砕けた悔いた心であります。その悔い改めと、そして我々の心に新しい心を作ってくださる神様の力を信じるという、この悔い改めと信仰を指し示して、イエス様は我々の救いを確定しようとしておられるのです。詩編51編の13節に、そうすれば私は咎を犯した者にあなたの道を教え、罪人はあなたに帰ってくるでしょう。本当に救いを経験、救いを感じて、神様の許しを感じている者は、ただ自分の喜びでとどまっておりません。彼は神様に対する信仰を持って、そして人々にこの許しの神、そして力ある神を述べ伝えようと努力するのです。ダビデはこのように詩編51編を 歌って神様の許しの神様、憐れみ深い神様をに祈ったのでありました。サムエル記下の12章にまた戻りたいと思います。14節、サムエル記下12章の14節ですが、しかしあなたはこの行いによって大いに主を侮ったので、あなたに生まれる子供は必ず死ぬでしょう。どんなに神様の許しは深くても、罪の結果はその人は刈り取らなければなりません。あの十字架のそばにいた強盗も、彼はキリストを受け入れました。悔い改めました。その瞬間、手から釘が抜けたでしょうか。彼はそのまま十字架で死ななければなりませんでした。罪のないこの一人の子供が死ななければならなかったんです。ダビデが死ななければいけなかったのに、この子が死にました。なんと恐ろしいことだと私たちは感じますけれども、しかし我々も同じような経験をしているんです。このダビデの子、これは私たちの救い主イエス・キリストの別の名前であります。我々の罪のために、罪のない御子イエス・キリストが死んだのでありました。15節、こうしてナタンは家に帰った。さて主はウリアの妻がダビデに産んだ子を打たれたので病気になった。ダビデはその子のために 神に嘆願した。すなわちダビデは断食して部屋に入り、衆や地に伏した。ダビデの家の長老たちは彼の傍らに立って彼を地から起こそうとしたが、彼は起きようとはせず、また彼らと一緒に食事をしなかった。7日目にその子は死んだ。皆さんは人のために7日間も断食したことがあるでしょうか。ダビデの悔い改めは本当のものであったんです。ダビデの家来たちはその子が死んだことをダビデに告げるのを恐れた。それは彼らが見よ、このなお生きている間に我々が彼に語ったのに、彼はその言葉を聞き入れなかった。どうして彼にその子を死んだことを告げることができようか。彼は自らを害するかもしれないと思ったからである。自殺するかもしれないと思ったんです。しかしダビデは家来たちが互いに囁き合うのを見て、その子の死んだのを悟り、家来たちに言った。子は死んだのか。彼らは言った。死なれました。そこでダビデは地から起き上がり、身を洗い、油を塗り、その着物を変えて主の家に入って拝した。その後自分の家に行き、求めて自分のために食物を備えさせて食べた。家来たちは彼に言った。あなたのなさったこのことは何でしょうか。あなたはこの生きている間はその子のために断食して泣かれました。しかし子が死ぬとあなたは起きて食事をなさいました。ダビデは言った。この生きている間に私が断食して泣いたのは、主が私を憐れんでこの子を生かしてくださるかもしれないと思ったからです。しかし今は死んだので、私はどうして断食をしなければならないでしょうか。私は再び彼を帰らせることができますか。私は彼のところに行くでしょうが、彼は私のところに帰ってこないでしょう。私たちは死んだ人が私たちのもとに帰ってくると信じられている、その考え方よく聞きます。沖縄ではほとんどの人がそれを信じているんです。死んだ人が私たちのもとに帰ってくると信じているんです。しかし聖書の宗教は、死んだ魂は生きている人のもとには帰ってこないと教えております。24節、ダビデは妻バテシバを慰め、彼女のところに入って彼女と共に寝たので、彼女は男の子を産んだ。ダビデはその子をソロモンと名付けた。主はこれを愛された。24節にはバテシバ、ダビデの妻バテシバと書かれています。15節にはウリアの妻と書かれてありました。本当に悔い改めたときに、神様はバテシバをダビデの妻と認めたのでありました。そしてその生まれた子供を愛されたと書かれています。我々が過ちを犯しても本当に悔い改めるときに、神様はそれを認めてくださるのであります。そしてこれを愛されたと書かれています。しかもその子が次の王様になるんです、ソロモン。そればかりでなく、その家系から救い主イエス・キリストがお生まれになることになるんです。また一章の6節を見てください。また一章の6節、エッサイはダビデの王の父であった。ダビデは ウリアの妻によるソロモンの父であり、これはイエス・キリストの系図です。イエス・キリストの系図の中には、遊女もいれば、異邦人もいれば、そしてこのように、姦淫によって生まれた子もいたんです。本当に悔い改めたときに、神様はその罪人と共に働き、救いの技を達成しようとなさるのです。さて、今日は本当に我々の心が砕けた、悔いた心であるかどうか、それを考えたく、この話を皆さんと一緒に考えていきました。本当に私たちは悔い改めなければ、本当に罪の許しを求めたとは言えないのです。許されたと思い込んでいることがありますけれども、本当に悔い改めてなければ、完全に十分には許されていないのであります。そして、自分の罪を要点をついて、はっきり要点をついて告白しなければ、許されたというその喜びを感じることができないのであります。神様の愛に触れて本当に許しを求めた人は本当に許されて、そして罪を憎んで離れるようになります。そして神様の律法を守るようになっていきます。ところが神様の許しは求めながら神様の律法に従わない人がいます。その人たちは心のどっかで本当に許されたのかなと疑うことがあります。心の底から神様にお従いしなければ本当の許し、そして信仰による義人、これを経験できないのです。中保者イエスは彼の血を信じる信仰によって勝利した者が皆その罪を許され、再びエデンの華境に戻って以前の主権を彼と共に継ぐ者となるように嘆願されるとあります。勝利を得ていなければ我々の罪は除去されないというんです。今日、本当のリバイバルを求めなければなりません。なぜなら今日、金城先生も集会を持つと思いますが、偽のリバイバルが多いんです。本当のリバイバルの特徴は、神様の律法を高め、そしてへり下って心を砕けたクリスチャンたちのリバイバルであります。今、リバイバルだ、リバイバルだと言いながら、日曜日に礼拝する集会が多いのです。本当に神様の律法に従いたいと、神様を愛し、 神の律法に従いたいと思う者は、第7日目を安息日としてみなし、そして礼拝するようになるのです。今、キリスト教会の中で、そのような心の葛藤を持っている方がいらっしゃるんだと思います。その方々が、安息日を守ることは律法主義ではないということを我々は伝えなければなりません。神の律法が回復されて初めて本当の経験のリバイバルがなされるのです。今私たちに必要なのはこの本当のリバイバル、神の律法を高めた本当のリバイバルであります。そして我々としては心の中に本当に律法が正当な位置に回復されているかどうか吟味する必要もあります。ただ第7日目を守っていれば真のリバイバルではありません。日々律法と自分を照らし合わせて神様に従って行かねばなりません。サタンはこの天の法廷で調査審判がなされるときに、彼が誘惑して犯させたいろいろな罪を指摘して我々の信仰をくじこうとします。そして我々は失望しそうになります。その時私たちは自分を見ないで我々のために取りなしてくださる天の至聖所の大祭司イエス・キリストを仰ぎ見なければならないのです。そしてイエス様は我々の罪を許してくださり清めてくださるということを信じなければなりません。自分の感情に頼ってはなりません。御言葉に従ってそれを信じなければならないのです。ですからクリスチャンの生活、信仰生活は戦いであります。サタンはいつも我々の心に訴えて我々を失望させようとするのです。我々は戦い続けなければなりません。キリストに対する信仰をつかみ続けながら毎日目標を目指して走り続けなければならないのです。オーストラリアのメルボルンというところからシドニーというところまで約500キロぐらいのウルトラマラソンというものがあったそうです。たくさんの人が世界中から集まってそのレースを参加するんです。マラソンは普通 42.195 キロですから1日で終わりますが、このウルトラマラソンは500キロ余りありますから毎日走り続けなければいけません。18時間走り続けて6時間寝るんだそうです。そしてその時、あるポテトを栽培する農家が参加したんだそうです。ポテト農家、じゃがいもを育てる農家がこのレースに参加したんだそうです。彼はいつものように雨靴を履いてレースに臨んだんだそうです。で、もう周りの人はびっくりして、みんなもう軽量なクッションのあるランニングシューズを履いてるんですけども、この人は雨靴履いて参加したっていうんです。もうスタートするときみんなこの人を注目していたんです。まあ後から靴は変えたんだそうですけども、彼は普段から こういう格好で走り慣れていたもんですから、そうやって参加したんです。そしたら、誰よりも遅かったんです。やっぱり。ところが、彼は6時間の休憩を取らないで夜通し走り続けたって言うんです。寝ないで、何日も。そしたら、最初はビリッケツだったのに、ゴールするときには大会新記録で、そして2位に9時間の差をつけて優勝してしまったっていうんです。もう国民的ヒーローになりました。そして優勝したときに賞金があるということさえ知らなかった。で、この賞金ももらって、自分だけでもらうんでみんなに分けたんだそうです。で、彼は普段からこうやって牛なんかを飼って、雨靴履いて走ってたもんですから、こういう走り方に慣れていたんだそうです。嵐が来ると、この牛たちを移動させないといけないんだそうです。そのような、スタイルで彼は臨んで優勝したわけですけども、ちょうどこの話のようなものです。ウサギとカメ。本当に遅かったんです。しかしコツコツと休まずに、走り続けました。マタイ24章には、しかし最後まで耐え忍ぶ者は救われるとあります。コリント第一の手紙9章24節から27節をお読みします。あなた方は知らないのか、競技場で走る者は皆走りはするが、賞を得る者は一人だけである。あなた方も賞を得るように走りなさい。しかしすべて競技をする者は何事にも節制をする。彼らは朽ちる冠を得るためにそうするが、私たちは朽ちない冠を得るためにそうするのである。そこで私は目標のはっきりしないような走り方をせず、空を打つような検討はしない。すなわち自分の体を打ち叩いて服従させるのである。そうしないと他の人に述べ伝えておきながら、自分は失格者になるかもしれない。我々の目標は何でしょうか。我々の目標ははっきりしてるでしょうか。私はクリスチャンの目標はキリストのようになることだと小さい頃教えられました。ある人は天国に行くことだとも教えました。しかし現代の真理を知ってからは、キリストのように本当になれるということを知りました。キリストの罪なき完全な品性が我々の目標であるということを学びました。神様はその約束を必ず果たしてくださるというんです。空を打つような検討はしないとパウロは言いました。空振り。そうではなく、目標をちゃんと狙って、我々はキリストの品性を目指し、日々節制をしなければならないんです。ピリピ3章の12から14、私がすでにそれを得たとか、すでに完全なものになっているか、なっているとかいうのではなく、ただ捉えようとして追い求めているのである。そうするのは、キリストイエスによって捕らえられているからである。兄弟たちを、私はすでに捕らえたとは思っていない。ただ、この一言を務めている。すなわち、後のものを忘れ、前のものに向かって体を伸ばしつつ、目標を目指して走り、キリストイエスにおいて、上に召してくださる神の賞与を得ようと努めているのである。我々は 完全を目指してはおりますが、まだ完全にはなっていないんです。それを捉えようとして日々努力しているわけです。それは最後の贖いの時、婚姻の時に成就すると言われています。それは日曜休業令の後に罪の除去がなされる時に、後の雨が降る時に、一人一人の魂に時間差はありますけれども、なされると学んでおります。第三天使の使命の最後の言葉は、ここに神の戒めを守り、イエスを信じる信仰を持ち続ける生徒の忍耐があると言われています。我々はそのゴールを途中で投げ捨ててはならないんです。最後まで休まずたゆまず目標を目指して走ろうではありませんか。2015年が始まりましたけれども、改めて皆さんと一緒に本当に悔い改めているかどうか、そのことを吟味しながら目標をもう一回考えたかったんです。その目標に向かって忍耐を持って走り続けようと思いたくて、今日のお話をしました。コリント第一の手紙13章には愛が具体的に書かれています。本当に悔い改めるときに、罪から離れるときに、我々は不作法をしなくなり、真理を喜ぶようになり、不義を喜ばないようになるはずです。苛立たなくなるよ、なるはずです。苛立たなくなるはずです。本当に自分は悔い改めてるんだろうか、そう思いました。改めて自己吟味しようと思いました。このクリスチャンレース、私たちも耐え忍んで走り抜こうではありませんか。聖霊の助けが一人一人に与えられますように。
以上をもちまして本日のメッセージを終わります。セブンスデイアドベンチストの使命は三重の使命または三天使の使命であります。サンライズミニストリーはこの現代の真理をメディアを通してできるだけ多くの方々に聞いていただきたいと願っております。来るべき終末事件、キリストの再臨に備えるメッセージを CD でお聞きになりたい方、もしくは DVD でご覧になりたい方は、次の連絡先にお申し込みください。郵便番号 905-0428 沖縄県国頭郡那紀仁村あざ今泊1471サンライズミニストリー、電話0980562783、電話0980562783、ファクシミリ0980562881、ファクシミリ0980562881、 E メールアドレス contact@srministry.com。なお、説教 CD の内容は、ホームページ上でも配信しております。ホームページアドレスは、www.srministry.com。 オンラインメッセージのページからお入りください。皆様の上に主の御恵みと御祝福が豊かにありますように。